ておめでとうございます。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今年に入りまして初めての放送となります。今日担当いたしますのは
久保井千鶴子と
奥津豊子と
佐々木恵美です。
奥田ひとみです。
辻野孝雄です。
そして下村静子と、今回もですね大勢でお届けしていこうということで、年始みんな集まりましてにぎにぐしくお伝えできればというふうに思いますが、今日からまあ仕事始めという方もいらっしゃるかもしれません。環境市民は実は8日からお仕事が始まるということなんですが、ラジオチームは一足先に今日から、この後新年会でもできるかなというような感じです。30分間この後お付き合いください。このコーナーは身近で当たり前と思われている話題からエコロジカルなものを発見紹介し皆さんと一緒に考えようというコーナーです。さて今日のなあなあ知ってる編のコーナーは、今年環境市民のエコまちライフどんな放送していくねんっていうのをねちょっと皆さんにお伝えしようかなというふうに思っているんですが、今年は何と言いましても名古屋で生物多様性保全に関する国際会議が開催されます。 COP10 と言われているやつですよね。なので、NGO、NPO の皆さんもそうなんですが、企業でも、この生物多様性保全というのに非常に注目してるんですよね。いろんな、製造業者さんとかメーカーさんとかですね、ハウスメーカーとか、それこそ飲料系の、ところからって、もうあらゆる企業さんなんかも生物多様性保全と自分ところの仕事、どんなふうな関係あんねんっていうやり取りやってますからね。
なんかあんまり関係がないような感じがね。
でもやっぱり物を作るとかっていうことになったりとか、開発していくっていうことになったりすると、どうしても関連するということがあるんでしょうね。でもちろん環境市民でもこの生物多様性に関係する催しなんかも行うことにしております。一番近いところではですね、1月15日になるんですが、ESDJ と言いまして、持続可能な教育の10年という考え方があるんですけれども、その、持続可能な教育って一体何やねんっていう話にもなるんですが、これとですね、生物多様性と掛け合わせて、ちょっとみんなで考えようかなというイベントなんかも、やる予定です。これは後の、エコ回覧板のところで詳しくね、ご紹介をしていきたいと思います。他にもラジオチームでちょっと考えていることが奥津さんあるんですよね。
そうなんです。京都って大学がすごく多いですよね。で、その大学生の方たちがやっぱり環境に関していろいろ研究してたりとか、自分たちが実践してたりとか、そういうことがあると思うし、それでその中でゼミでなんか先生がまた町づくりに関してね、学生さんたちにいろんな研究させてはるっていうことも聞きましたので、そういう方たちのね、発表の場としてこのメディアを使ってもらえたらいいんじゃないかなと思ったんですね。
なるほどね。
それでやっぱり人前でっていうか、こうマイクの前で喋るっていうのはすごい度胸もつくし、そのためにやっぱりまとめないといけないという、そういう期限が切られたりとか、そういうことによってその人たちの方にもちょっといい面が出てくるのではないかと思って、
お互いに刺激を受け合えるというかね、私たちもなんか一緒になってできることがね生まれてくるといいですね。
それと留学生の方たちも、日本に来てらっしゃる留学生の方たちにもそういう発表をねしていただけたら、自分の住んでる国と日本との違いとか、こういうところが学べたし、こっちでは自分の国ではもっといいところがあるよっていうようなことも話していただけたらいいんじゃないかって、そういうものでここのエコまちライフを使っていただけたらいいんじゃないかと思って、そういうふうな方向でちょっと進んでみたらいいと思ってるんですけども、
夢は広がります。では、一曲お聴きいただきましょうか。
はい、ペータさんで、こんな大きな空の下で。このコーナーは、街で活躍する人に登場してもらったり、突撃リポートなどで街の今を紹介し、環境の街づくりを進めていこうというコーナーです。
はい、今日のテーマは、
COP15 について、
はい、
どんなことが話し合われたのかということを、京都大学大学院地球環境学堂教授の松下和夫さんにお聞きしました。松下先生は実際に NPO の立場としてですね、はい、コペンハーゲンに行かれていたということです。
はい、
はい、お聞きください。
まずその COP15 っていうのがどういう経緯で開かれて、どんな目標がまずあったのかというところからお話しいただけますでしょうか。
はいはい、京都議定書はご存知ですよね。
はい、
地球温暖化を防ぐために京都会議で決められた議定書で、これは、まあ、日本でいうと1990年をベースとして、2008年から2010年にかけて、温室効果ガスを 6% 削減すると、そういう目標ですね。でしかしこの京都議定書の第一約束期間といいますが、約束した期間が2012年で終わります。でそうすると2013年以降どうするかということを国際的に決める必要があります。で京都議定書は EU だとか日本とか、まあ、先進国が義務を負っていますが、アメリカは途中で脱退していますし、中国とか、まあ、インドとかいったそういう途上国のですね、大口も入っていないわけですね。京都議定書の目標を帯びていません。ですから2013年以降、まあ、先進国の目標を、まあ、どうしていくするかと、それからアメリカとか中国もどうやって加わってもらうかと、まあ、そういったことも含めた新しい国際枠組みを作るということで、今年の12月7日から19日までデンマークで開かれました。はい、
そこでその目標というのは、
はい、
2013年以降の目標を作るということであったわけですね。
そうですね、まあ、2013年以降ですが、まあ、一つはまあ中期目標といって、2020年を、ね、一つの目安として、どういう目標を出すかということだったんですね。
で日本では麻生政権から民主党に代わって、
はい、
マイナス 25% ということを、はい、まあ、鳩山首相が表明をしていましたが、はい、なかなか世界の目標というのは決まらなかった。
そうですね、まあ、鳩山首相が9月にですね、国連総会で、1990年と比べて、2020年に 25% 削減すると、そういう日本の目標を出したので、これは当時非常にですね、インパクトがあったと思います。非常に評価されていました。EU は 20% から 30% と言ってまして、それでそういう日本の発表もあったこともあると思いますが、アメリカ、それから中国も、ね、それぞれ目標発表、会議の直前に目標発表しました。はいはい、
中国の場合は GNP 比でマイナス 45% ということでしたね。でもまあそれは経済成長してしまうと CO2 も増えてしまうということ で、
ね、
ちょっと目標としては低いのではないかというようなことが日本では言われていましたが、
はい、はい、まあ、中国の場合は、まあ、現在 8% ぐらいの、ね、経済成長率がありますから、それを前提とすると、まあ、GDP 比で 45% ぐらい効率を上げてもですね、トータルでは2倍近く増えると、そういう計算になりますね。まあ、しかし先進国と一応途上国は、別に考えると、別立てに考えるというそういう、原則が国際的には受け入れられていて、まあ、今回の会議では先進国の目標をよりどう厳しくするかということが一つと、それから途上国は、削減行動と言ってますが、各国でどういう行動を取るかと、それは、まあ、現状のままですね、人口とか経済が増えたときに出てくる CO2 をどれだけ減らすかと、ですから増える分をどれだけ抑えるかと、そういう目標を立てると、そういう考え方で、
はい、
準備されていました。
あ、はい、まあ、じゃあ分けると分けてそれぞれの目標を作ろうということだったわけですね。はい、でも結局のところは、
はい、
その日本での報道によりますと、先進国と途上国が対立してしまって、合意には至らなかったという報道でしたが、
そうですね、4つぐらい課題があって、1つは先進国の目標をどうするか、それから途上国の削減計画をどうするか、削減行動をどうするか、3つ目が先進国から途上国に対して資金や技術の援助をどうするか、それから4つ目はですね、これはいろいろ行動だとか削減をした場合のですね、それを検証すると、いわば国連などが各国に入ってですね、きちんと目標通り実施しているかという、どういう検証をどうするかと、そういう4点ぐらいあって、
はい、
これがそれぞれこう絡み合ってですね、
はい、
例えばアメリカは中国が対策を取らないとアメリカは目標、厳しい目標を掲げませんと言ってましたし、逆に中国は先進国がまずやることは先決だと、それから中国が自主的にやるから国連から来てですね、チェックをすることは反対だとか、そういう議論があってですね、そういうことで4つぐらいの論点が絡み合って、パッケージで本当は、法的にきちんと拘束力がある決定をしたかったんですが、それが非常に難しかったですね。
それぞれのこう国益をこう言い出すとまとまらないですよね。
そうですね、事務レベルでは随分協議をしましたがまとまらなくてですね、で最後は119カ国からですね、首脳が来て直接交渉したんですね。これは、こういう気候変動の会議で初めてのことですから、逆に言うとそれだけ各国の首脳がですね、重要な問題として受け止めているということの表れだと思うんですね、それだけ難しい交渉ですけど、ですから逆に言うとこれだけ関心が高まっているということは言えると思います。
じゃあその次の京都議定書の次の、はい、枠組みへの希望はまだあるという、
最後の段階でですね、コペンハーゲン合意という文書ができて、それを全体会議で採択しようとしたんですが、採択に反対するごく少数の国があって採択できずにですね、コペンハーゲン合意を留意するという形になりましたが、それでもですね、将来に向けて協議を続ける道がですね残されていると、首の皮は1枚か2枚ですが、やっぱり国際的には各国が参加してできるだけコンセンサスを作っていくということが必要ですから、粘り強くやるしかないですね、はい、
1年またこの合意が遅れると、それだけその将来私たちが環境のために、はい、使わなければいけないコストも多くなるというようなことも言われていますが、
そうですね、遅れれば遅れるほど対策費用上がりますし、対策を取るべき手段もですね限られてくると、それから現実に影響はおそらく各地で現れていくだろうと思います、
はい、これからはどういう工程で進んでいくんでしょうか、
はい、一つはある程度コペンハーゲン合意で方向性が示されていますから、それを、今回は今後は事務的レベルで、きちんと手続きだとか内容を詰めていくという作業が引き続きですね、作業部会で続けられていくと思います。一方でそういう国際的合意ができるかどうかにかかわらず、石油とか石炭を使用を減らしていくといわゆる低炭素社会ですね、そういう社会に行くことはもう避けることはできませんから、そういう取り組みをですね、各国だとかあるいは各自治体とかですね、あるいは各企業だとか、そういう市民レベルでもやっていくということが必要だと思います。で実はその国際交渉の会議の横でですね、いろいろ関係者が集まっていろんなイベントやっていましたが、そこではもうですね、もうとにかくもうやれることをやっていくしかないと、そういうことがコンセンサスだったですね。
じゃあ政府がなんやかんや言っている横では、はい、もうきちんとこう市民レベルでは
そうですね、
やっていこうじゃないかという話、
例えばカリフォルニア州のシュワルツネッガー知事とかですね、
はい、
世界の都市の市長さんとか、
はい、
そういう取り組んでいるとかいろいろ発表していますし、それから企業でも先進的に取り組んでいる企業とかですね、そういうところがいろいろ発表していましたし、そういう先を見越して取り組む企業とか自治体とか国がこれからですね、発展していけると思います、
日本はマイナス 25% ということで、
はいはい、
国内ではいろんなこう産業界から反対の声などもありますが、はい、これはやっていくべきだし、やっていかないといけない。
そうですね、やっていく、科学から言うとやっていくべきですし、それからやることが日本の経済やあるいは地域の発展にとってですね、プラスになるというふうに思います。やっぱり世界に先駆けてより高い目標を掲げてですね、それをクリアしようと努力することによって、まあ、新しい、まあ、坂の上の雲ではありませんが、先が出てくるということだと思います。
それをこう応援するような、政策っていうのがまたこれから必要になってくる。
そうですね、
ということですね。
鳩山政権では一応3点セットといってですね、温暖化対策税とか、それから国内排出量取引制度だとか、自然エネルギーの固定価格買い入れ制度ですね、それを掲げていますので、まあ、それをできるだけ早くですね、具体化して、まあ、国民の理解を得てですね、実施していく、そういう必要があると思います。
ありがとうございました。はい、
以上、京都大学大学院地球環境学堂co教授の松下和夫先生のお話でした。
まあ、首の皮一枚つながったっていう話でしたけれど、うん、心もとないですね。
ちょっと環境大臣さんは、
日本の
ね、
うん、
すごい目的結構できたよ、みたいな感じだったんですけど、うん、他ではやっぱりもっと厳しい評価が出てますよね。
そうですよね。やっぱり日本は最初から結構まあ、控えめというよりも、うん、なんか遅れている発言で、いきなりね、化石賞とかもらってたりしてましたからね。うんうん、NGO 側としてはやっぱり、なんで日本もっとリーダーシップ取らへんねんっていうようなね、感じはどうしても拭えなかったですね。はい。次週もまた引き続き、
はい、そうですね、最後にお話がありました鳩山政権 の3点セット、
はい、
温暖化対策税、それから国内排出量取引制度、自然エネルギーの固定価格買い入れ制度ですね、この3点についてもう少し詳しくお話を伺っております。
なんかね、道具はね、上手に揃えていくのに、そのどうなりたいのかっていう明確なところがないので、その対策、細かい対策はものすごく上手にするんだけれども、大きな、目的が見えないっていう、このもどかしさ、どうです、小口さん。
はい、私もいつも思うのは対処療法的な、ね、政策が多いんですよね。で、あとそしたら20年30年先はどういう国になってて、どういう環境で私たちは暮らしてるのかなっていう、そういうなんかイマジネーションっていうんでしょうか、そういうものを与えてくれるような政策がいつもないなと思って、
うん、
もういっぺんなんか今の分を全部いっぺん壊して、もういっぺんそのこと一から積み上げていかんとあかんような時期に来てんのかと思う時ありますよね。
確かに、はい、また来週もお楽しみに。
はい、では2曲目をお届けします。ペータさんでパウダースノーです。
このコーナーではリスナーの皆さんが参加できる行事情報などをご紹介しています。今日は番組のね、最初にお伝えしたんですが、 ESD× 生物多様性プロジェクト近畿地域ワークショップについてご案内をしたいと思います。 ESD っていうのは、まあ、持続可能な教育というような言葉で訳されてるんですけれども、ちょっとね、難しいですよね。まあ、私なんかがこう理解しているのは、その地域の人たちっていうのが自分の住んでいるその地域の魅力とか、そういったものを認識したりとか、地域の人が持っている力を引き出していって、まあ、そういったことに関わる全ての人が、それぞれ専門性とか、みんなの得意性みたいなのを出していくことによって、まあ、コミュニティがすごく充実していって、生き生きとした、そういう街づくりを、地域づくりをできるんじゃないかっていうようなことだと理解しているんですけれども、まあ、その持ってる専門性っていうのも学術的なことだけじゃなくって、例えば、 ね、畑を耕したりとか、焚き火を焚いたりするのが得意とか、うん、いや、私は山菜取らしたらもう天下一品やねとかね、まあ、いろんなことあるじゃないですか、生きていくのに必要な能力。地域にこれ、まあ、固有するような、そういうふうな専門性ね。そういうの。
まあ、別に街中だったら街中の。そうそう。生き方っていうのもありますよね、う
ん、ありますあります、うん、まあ、そういうものが持続可能な地域づくりにつながってますよ、そういう人たちがどんどん増えていかないといけませんよっていうようなことなんですが、それとですね、生物多様性をこう一緒に考えたらどんな風な地域づくりができるのかっていうのを考えていこうという催しを1月15日金曜日午後7時から行います。場所が上京区室町2条上がったところにあります西林館室町二条というところの町屋なんですね、うん、でお話をみんなでしようということになりまして、まずですね、反応反 X という本でおなじみの反応反 X 研究所代表の、塩見直樹さんに綾部から来ていただきます。それから環境教育事務所カラーズ、このラジオでもね登場していただいてますけれども、西村仁さん、そして NPO 法人豊中市民環境会議アジェンダ21副理事長の井上和彦さん、この3人をメンバーで、まあ、いろんな話をフロアトークみたいな形でねやっていこうかなと思っております。参加は無料です。関心のある方はぜひ環境市民までお問い合わせください。電話番号 075-211-3521 211-3521 までよろしくお願いいたします。以上、エコ回覧板のコーナーでした。さあ、そろそろねお別れの時間も近づいてきているんですが、まあ、みんな今年の抱負どんなこと持ってるのかなと、一言ずつぐらいしか時間はないと思うんですけれども、聞いていきたいかなと思いますが、辻野さん的に言うと今年の抱負は、
まあ、ぼちぼち行きましょうか
ぼちぼち、それが抱負ですか、はい、まあ、急がずね焦らずぼちぼち行きましょうかと。はい、奥田さんは。
私はもうちょっと取材に伺いたいですね、行ってみたい。
そうか、はい、ね、いろんなところに出かけて行って話を聞いてみる、はい、
そうです
ね、現場も見られるしね、
そうですね、
雰囲気が味わえますよね、はい、はい、佐々木さんは、
はい、無理なく自分のできる範囲で環境市民に協力できるように頑張ります。
まあ、ありがとうございます。佐々木さんはまたブログで、はい、私たちの情報もどんどん発信していっていただければありがたいと思います。
はい、
はい、奥津さんは、
はい、私ももう本当に普通の3分にぼちぼちっていうか、うん、あんまり本当無理しないで、やっぱり負担になるようになったらちょっとしんどくなって、やっぱ辛いと思うと取材に行っても楽しくないので、はい、そういうふうな楽しめるような状態で頑張っていきたいと思います。
はい、はい、久保井さんは、
これはですね、指示にですが、整理整頓。
それから
ちょっとね、でちょっとやっぱり丁寧なこう生活っていうのをしたいなと思っています。
はあ、いいこと言わはんな。私も丁寧な放送を心がけていきたいと思っております。今年も環境市民ラジオチームは様々な情報をお届けしてまいります。今年もよろしくお願いいたします。では今日は時間になりました。この辺でお別れです。さよなら。
さよなら。